皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は横につながる時代の新しい縁という話です。おかげさまでですね、顔の方はだいぶ治ってまいりました。随分膨れてんじゃないかとおっしゃいますけどもですね、実はこれだいぶ良くなったんです。今これ膨らんでるの全部水なんです。いよいよ全部水抜きだけの段階に入ってきておりましてですね、でこの辺ちょっと赤いのはですね、これなんかコロナのね、これてかその、まあ、顔が腫れたことのその漢方薬飲みましたらね、火山列島みたいにですね、なんか小さな穴が開き始めて、そこからなんか、水が出てきて結晶化してるんですよ。これ最初よく分からなかったんですけど、とにかく体内の水がこう出てくるんです。この小さな穴が自然に開いてるんです。これいくつも穴開いてるんですよ、これ。で要するに水噴火みたいになってるんです。でこれ水が抜ければ抜けるほどですね、なんか体楽になるんです。だからこういうところもですね、こう水がどんどん抜けていくんですね。水が抜けてって、でその抜ければ抜けるほどその楽になっていくというすごい展開ですね。でだからもうその水下はこれちょっと膨らんでるの、これ水溜まってるんですよ。別に痛いわけでもなくて、こうなんか水が溜まってましてですね、ここはなんか不思議とその穴が開かないんだね。水がまだ抜けないんだけど、いやいや、とにかくこのね、漢方の話はもう一つの番組の方で少し詳しく説明してありますから、まあそれは聞いてみてください。まあ本当になんかその、コロナなんかね、そもそもそのワクチンウイルスだかなんだかよくわからないものですよね。まあ一般的にウイルスだって言われてるからウイルスって言ってるだけで、実態よくわかんないでしょ。でもはっきり言ってその実態がなんかわかるなんていうもの自体、この300年ぐらいのもん、数百年ぐらいのもんですから、菌だとかなんとかいうのもね。で漢方だってそれこそ5000年以上前からやってるわけですから、まあ、薬草治療ってそうですよね。だからその原因が分かんないと治療が分かんないなんてことを言ったら、5000年少なくともこの5000年ぐらい人類は生き続けることができなかったわけで、原因がどうであれちょっと体治せばいいわけで、それが本来のまあ薬草治療なんですね。それができるようにちゃんと自然は薬草、人間のために用意してくれてんですよね。その天地のありがたさを理解して人に生かせばね、これで十分病気は治るし、そしてまた予防もできると、まあこういうことでございますから、まあね、いい勉強になったかなと思っております。で実はですね、いよいよこの最近ですね、厳しいことが多くなりまして、地方の中堅企業あたりがバタッと倒産する例が増えてまいりました。だと地域の中核となる病院がバタッとね破産ですよ。破産したりですね、あるいは握りにくく頑張ってんなという食品関係の会社とか、まあいろんな業種の会社がねパタッと破産するんですよね。やっぱ破産がなんか多い感じがしますね。だからギリギリまで頑張ってた感じがするんですね。決して諦めちゃってたわけじゃなくて、頑張ってたところがバタンとなんか倒産するような、破産するようなことが増えてるんですね。やっぱりね、こう小綺麗にまとめてね、やりくりだけで暮らしていくという、そういうビジネスがもう成り立たないってことなんですよ。小綺麗に まとめてやりくりだけで暮らしていくという、そういうビジネスはもう成り立たないのね。物価も上がって賃金も上がってるから、やっぱり新商品を作り、新しい取引先を開拓し、新しいお客さんを開拓し、新しい時代に向かって船を漕ぎ出さないといけないわけですよ。どうしても平成の時代はですね、小さく小綺麗にまとまってねやっておりましたけども、まあそれがその時に全部悪かったとは決して言わないんですが、ある程度のものができたと思います。いよいよ今度はですね、そのある程度自立した人たちが新しい縁を求めて横につながっていくという、そういうすごい時代になってきたと思うんですね。で日本の場合は昔から発明家が多い国でありますから、すごい人って結構いるんですよ。いわゆるスメラと言われる人たちはたくさんいまして、スメラっていうのは決してあれは英雄じゃないですからね。英雄ってのは自分が威張るんでしょ。スメラっていうのは私っていうものがなくて、でなんかコツコツと純粋になんかいろんなことやってる人たち、それをスメラっつうんですね。でとにかく熱心なんだよ、自分のやってることに対してね。でくじけないんですよね。 別に仕事だと思ってるわけでもなくて、それ以上のものだと思ってやっていて、こういう人たちが実は日本の中たくさんいて、この人たちの粘りとそれから新種の希少と新しい取り組みで国全体動いていくんですよ。でそこで生まれた新しい取り組みとか新しい、まあ、品物商品が別にね買うの売るのっていうわけじゃなくて、自然にこうねお裾分けみたいな形で広がってって、日本人全体の、生活水準や仕事が向上していくっていうのが太古の昔からの日本の国風なんです。もうそれはね、富士古文献なんか読みましたらね、あの頃からですよ、天の世のその後ね、天孫族が日本に来たその頃からもうとにかくですね、いいものがあれば誰か開発すればそれをみんなにお裾分けしてみんなで共有する、そういう国柄なんですよ。もう開発してなんかそれを広めていく、その主体的な躍動行動をする人たちがスメラと言われる人たちで、まあその時期その時期でね、いつでもどこでもたくさんいるんですね。この人たちは決してその時代が終わったと思ってないし、引き続きまあ新しい時代に向けてコツコツとなんかいろんな作業を皆さん仕事しておられますよ。でやっぱり時代とともにこのスメラが新しい縁を横に結んでいくんですね。うん、スメラもやっぱり付き合う縁が変わってきます。ですからまあ今いろんなところで新しい縁が生まれて、新しい組織や新しいチームで仕事するところ増えておりますね。私どもも例えば今回沖縄でもね、新しいチームができて、沖縄宮古島のあの講演会も90人から100人ぐらいいたと思いますけどね、すごい数の方いらっしゃいまして、そのうち3分の2ぐらいは、うん、ごめんなさい、8割ん、いや3割弱か、3割弱はあの宮古島の島外の方でしたからね。それから遠山の方も、まあ、すっかり新しいメンバーがどんどんどんどん入ってこられましてね、うん、やっぱ新時代なんだなと思うんです。でそのまあそういう新しいねすごい人たち、まあスメラのすごい人たちが横につながって初めて新しい時代の組織って生まれていくんですね。でもう横につながるっていうこともまあ非常に簡単にですね、すごく自然発生性的にやるっていうのは一番簡単なやり方で、まあお互いなんかなんとなく共有できる範囲でその情報を共有しながらね、で共通の目標に向けて動いていくっていうのが一つのやり方なんですけども、しかしもっとですね組織的にやろうと思うですね、やろうと思いやらなきゃならなくなってくると、それやっぱりもっとしっかりしたリーダーシップの横型リーダーシップ理論を身につけていかないと、なかなか短時間で多くの人たちを効果的に一つのチームにするってことはなかなか難しいんですね。このことを私気づいたのは25年前で、ですから25年前、ちょうど1999年ですよ、日本がデフレでバラバラになっちゃって、でこれやっぱり新しいチーム作っていかないから日本は救われないぞってことで、デフレの真っ最中でその時代のやっぱり新しいチームの作り方、横型チームの作り方をみんなに学んでもらって、でこれ実践していったのがまあアメリカワシントン大学の、まあ、ベティン教授のリーダーシップですね。まあベティンさんのことは何回も紹介してると思いますが、元退役軍人、退役軍人の方でね、昔の退役陸軍大佐ですよね、徴兵の時代の兵隊さんだったんですね、あの方ね。で軍の仕事はまあすぐ終わりになりましてですね、まあ、民間に転じてずっとリーダーシップの仕事しておられて、まあ、元軍人ですからすごく透徹した発想と行動力を持っておられましてですね、であれですね、やっぱりその情がすごくよくある方だね。で情が分かると同時にやるべきことやらないことをきっちり仕分けできる方で、なかなかああいう人はアメリカではあんまりいないというふうに私は、まあ、いつも見てたと思うんですけどね。もう25年ですからリーダーシップ研修やってますよ。全部でだから先生にやってもらっただけで30何回じゃないですか。で私も一応師範代の資格もらってましてですね、ベティン先生から私も師範代の資格もらっててましてですね、私もやっていいことになってるんですよ。で俺が何十回もやりましたですかね、ずいぶんやらさせていただきましてね、もうとにかくデフレのとんでもない時代にどんどんバラバラになってきますから、もう昭和のね繁栄の昭和が、ね、終わって、もうどんどんバラバラになっていく中ですね、まあ、新しい仲間を見つけて、そして、とにかくチームにしてやっていくという一つの形を作ることができたと思うんですね。でまあちょっとコロナで一旦全部終わりになっちゃったんですね、まあ、コロナで身動きつかなくなりましたから。でこの先の日本はとにかくもうデフレ終わってインフレだから、もうそんな悠長に構えてる暇もないし、 だからみんな動き出してますから、賃金も上がってるし、当たり越としなきゃいけないと思う、動き出してるし、理屈言いはどんどんどんどん経営の世界から消えてってますから、実践的に行動できればそれで全部 OK なんだよね。ややこしい理論だけじゃなくて、ちゃんと実践的に行動できるその手続きまでしっかり訓練してもらって、で実践していけばもうそれだけでうまくいくという、平成の時代、25年前の平成の時代から見たら夢のような時代ですよね、本当に。それをいよいよ来たんですよ。でもう一回ね、ちょっとシアトル行って先生にも来ていただいて、やりたいんでお願いしますって言ったら OK で、大学の方も OK でまあちょっと値段は上がりましたけどね、とにかく今アメリカは何でも物価高いのよ、特に授業料高いの。しかしもうこれも死ぬほど言ってたってさ、やっぱ大学でやった方がなんか感じいいのよ。大学ってあそこはですね、経営大学院、エグゼクティブ経営大学院って言って、社会人になった人を再教育するという、社会人になった人たちが勉強するという、そういう場なんですね。だからなんか全然大学臭くなくてですね、職場で抱えてる問題もう一回ここで整理して再勉強して、でもっと頑張ろうよって、そういう雰囲気の場所で、いろんな国の人たちも、来てますね。いろんな組織の人たちもね、なんか本当にこう一緒に勉強するにはとってもいい場所で、そこでですねもう一回ちょっとやろうと思っておりまして、で私のツイッターとか、あるいはそのあれですな、フェイスブックにもね、その今まだ参加者の希望調査なんですけども、ページ出しておりますから、ご覧いただきましてですね、よければ名前入れておいてください。最終的にはワシントン大学のホームページの募集のページで、実際にそれ応募していただいて、ワシントン大学に直接決済していただくと、そういう形になりますけどね。なんかコロナ明けでトランプ革命で時代は一新されますから、その一新された時代の、新しい横のつながりを求めようということですね。そのとりあえず方法論ですよ。どんな時代になろうと、その横に新しい縁をつなげていくっていう実力がなかったらどうにもならないんで、それをぜひ最初に学んでいただきたいということなんですね。でエッセンスをやっぱり言うならばですね、例えばリーダーにとって一番大事な資質は何ですかっていうと、やっぱインテグリティなんですね。てかリーダーに求められる一番大事な資質は何かというと、インテグリティ、すなわち嘘をつかないっていうこと、言行一致っていうことなんです。これがですね、人々がリーダーに求める最大の資質なんです。決して資質だけでリーダーの能力決まるわけで、リーダーシップの能力が決まるわけではありませんから、資質だけでこういろいろ議論しててはあまり意味がないんですが、少なくともインテグリティ、その守備一貫性ですね、言行一致がない人は、リーダーとしては相当苦労します。自民党の総裁選でね、各候補が苦労してるの理由も一番そこにあると思いますね。過去の行状を見ていて、守備一貫性に大いに疑問のある人たちばかりでしょ、今の自民党は。ね、だからやっぱりね、圧倒的な支持なんか誰一人得られませんから、やっぱりね、どんぐりの背比べで、愚かな者同士のどんぐりの背比べになると、リーダーシップが取れないことが明確に分かっている連中の中での争いになりますから、全く無意味であるし、バカみたいな話だっていうことですねそれからやっぱり最終的に横型リーダーシップが本当に自律的に動いていくためにはどうすればいいか。例えば自転車は止まってると、そのままだとそのまま倒れちゃいますね、その二輪ですから。しかしある程度動き出しますとですね、これ倒れなくなります。このある程度動き出すというのはどういう状況かっていうとですね、基本的に権限異常が進んだ時だと思っておいてください。言ってみれば、組織が自律的に動き出した時にやっぱり、みんな自律的に行動し始めます。だから組織を自律させて、人々が自分の力でリーダーシップを考えて発揮できるようにするために必要なことは権限の異常なんですね。権限の異常っていうのは決してね、やたらにこう任せるっていう意味じゃないんですよ。全部見ている上、見ていた上が見ていながら、この部分はこうやって任せ、あの部分は任せよって考えてやらせることで、実は特に最初のうちは注意深くやるもんなんです。というのは、権限異常は決してほったらかしにする、放任するという意味ではないんです。すなわち権限を異常するということは、異常された人が成功してもらわなきゃ何の意味もないんですね。成功してもらうためにいかに支援するかっていうのの裏返しがですね、権限の異常なんです。なんかその話聞きますとですね、今までの自分の勤めてる組織でそんなことは全くありえなかったっていう方も多分今までの日本では珍しくないと思います。 もうとにかく平成の時代の日本はですね、本来あるべきリーダーシップ理論の正反対を堂々と自信を持ってやっている組織が本当に多かったんです。だからこそこの研修に来てもらって、本当の姿を学んでもらって、大いにびっくりしていただいて、それを実践していただいて、でその結果、まあ、成功を手にする方が多かったと思いますね。ですから今までの自分たちがどれだけ間違ってやり方をしていたがために、その成功しなかったということがよくわかるっていうふうにこれは言ってもいいと思います。逆に私なんかの場合にはですね、1993年まだ昭和の終わりのね、バブルの余熱がある頃独立したわけですね。サラリーマン辞めて独立して、要するに最初のうちって自分で経営するなんてことを生まれて初めてことですから、どうやって経営していいか全くわからないわけですね。無我夢中でやっておりまして、まあえらい苦労もしたんですね。で起業して6年目に出会ったのがベティン先生で、でベティン先生のリーダーシップを初めて聞いて、ああもし自分がこのリーダーシップ理論を、まあ、起業する前に聞いてたらね、まあ自分のその起業してからの、まあ、苦労の6割はしなくて済んだんじゃないかなと当時本当に思いましたよね。なんでこれ今まで知らないで経営なんかやってたんだろうと、バカみたいというように本当に思いましたよね。まあそれぐらいのもんなんですよ。何をすればうまくいくかなんてことは世の中にはあまり知られてないんですね。でベティン先生はとにかくその本なんか書いてあって通じやしないんだから、本はお書きって言って本はお書きにならないんですよ。あのやっぱりちゃんと対面の授業をして伝えるべきことを伝えて初めてね、教育の効果があるんでっていうことで本を読んで済ますってことは絶対なさらない方ですね。それで正しいと思いますね。でですからその当時私が何が一番間違ってた考え方かっていうと、いや自分が自分の会社は自分のものだと思ってたことが最大の間違いでしたね。それは決してですね、欲が深くて自分の会社だと思ってたんではないんです。自分が全責任を持ってやらない限りどうにもならないと思ってて、で自分が全責任を持つことが会社のトップの一番重要な責任だと思ってたっていうことなんです。それがある意味で最大の間違いの根源にあったんですね。いやとにかく任せるっていうことができない限りはトップは務まらないんです。で社員は自分が雇ってんじゃないんです。天が連れてきてあんた面倒を 見なさいよと天が自分に預けた人なんですよ。それが理解できて初めて自分の会社となるものはみんなの会社になって、そしてみんなの力で成功を手にすることができるようになるんですね。それは身に染みて分かりましたですね。なるほど、そういうことだったのかということですね。ですからまあ何て言うんでしょうか、知らないでやってることっていうのは怖いですね、やっぱりね。あるいはですね、意思決定っていうのもすごく重要な問題なんですね。意思決定の中には3つぐらい重要な要素があって、まず1つはどれだけ技術的に正確に意思決定できるか、2つ目がどれだけみんながその意思決定決められた結果に参加してくれるか、3つ目が決めるまでの時間が短いか長いかですね。その決めるまでの時間が長ければ長いほどたくさんの時間をかけて情報収集してみんなで根回しをしてみんなで決めることが一番有効的なことで一番効果的なことです。しかしもし時間がなければトップが一人で決めることが一番正しいことなんです。時間がなくて動かなきゃならないときはとりあえずトップが動かします。で間違っている可能性があるから用心しながら動けばそれだけ用心して動いて問題があったら直ちに直す、その体制を整えて前に行けばいい、ただそれだけのことなんです。その辺の意思決定の使い分けってのはとっても重要なんですね。だからなんかですね、全部なんか長々合議を取ってやって一度決めたことはもう変えられないとかね、よく日本の組織であるでしょう。あれは愚の骨頂、あんなことやればですね、うまくいくものも浮かないものもうまくいくものもうまくいかなくなることは当たり前ですね。でもそれを聞いても何にもできない組織というのは、実はこれはあの組織文化の中では変化に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込んだ文化で、消極的消極文化といいますですね。消極文化といいまして、ですからそれはとにかく変化を嫌がりますから、まあやがて消えていく組織になることが多いんじゃないでしょうかね。はい、まあそういうのを見てると、実際に日本でその後起きたことを見ていて、ああやっぱああいう硬直的な 構造の会社、発想と行動が硬直的だと、これ時代乗り遅れるんじゃないかな、乗り切れないんじゃないかなと思って、やっぱり乗り切れなくて、まあ解体しちゃったりなくなっちゃったりという会社は本当に多かったと思いますね。まあですからですね、本当にこの25年間自分もですね、随分いろんな学びをさせていただきまして、いろんなのを見させていただきました。私も行きますんで、来年の3月の17日から21日までですね、アメリカのシアトルです。まあ、東京からで飛行機でね、ひと飛びですけども、やりますんで、まあ、よろしければ皆さん来てくださいということで、ホームページでもねご覧になってください。ということで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、横につながる時代の新しい縁ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。